水子太郎と
たっちゃんの We Have a Dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠小太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We Have a Dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が形になったんだ。翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、あの阪神タイガースの、うん、矢野監督の言葉ですね、
はい、おー、あのイケメンのかっこよくて、
もう なんていうのかな、一言では語れない魅力ですね。
うん、いや今ね、翡翠さんにとってすごくね、近くいろいろお話を聞いてる方だと思う。
その、はい、まあ大島圭介さんが紹介してくださったんですが、うん、矢野監督はその阪神のね番組でもそのおすすめベスト3の中で、なんと僕のマイワイの法則と、うん、物の見方検定3冊ね、矢野監督が紹介してくださってた本の中で、うん、2冊が僕の本だったっていう非常にありがたいことがあってね、うん、でまあ、大島圭介さんがご縁で紹介していただいてね、うんうん、いろんなお話を聞かせていただく機会もあるんですが、
はい、
矢野、まあ、今ですね、ちょうど阪神が1位なんですね、
うんう
ん、しかもまあ矢野監督自身はですね、もともとその2軍の監督で1位になってですね、うん、日本の2軍の監督になった時ですね、うん、最下位だったんですね、最初に就任した時に、
はい、うん、
それをわずか1年でですね、うん、最下位だった阪神の2軍チームをですね、1年で日本一まで持ってったっていう監督なんですね、
うん、それはすごいですね、うん、
その時の掲げたテーマがですね、今日の名言です。
お、はい、
このテーマで阪神は、うん、二軍のね監督を、矢野監督は日本一に導いたんですが、
うん、
その言葉ですね、
はい、
超積極的、
お、
超積極的野球、超積極的野球っていうスローガンを掲げてですね、うん、普通はですね、盗塁失敗したりしたら、
うん、
普通は怒られるんですね、
うん、そうですよね、せっかくのチャンスをね、うん、ダメにしたようになりますもんね、
はい、
うん、
で例えばその野球ってそのスリーボールになって、もう一つボールが来ると、うん、ファーボールって言って、自動的に一塁にヒット一本と同じ扱いになって、一塁に出れるんですね。
はい、
だからスリーボールになった時は、うん、基本バッターは振らないんです。
うんうんうん、
ファーボールになる可能性があるから、ね、うんうん、そのまんま打たなくても、塁に出れる可能性があるんで、スリーボールになったらとにかく振らないんですね。うん、でその逆にスリーボールから振ってアウトになったらめちゃめちゃ叱られるわけですね。なんで手出したんだと。
あ、そうですね。
それは普通のプロ野球です、
うんうん、
しかしですね、うん、矢野監督率いる阪神タイガースはですね、超積極的っていうスローガンを掲げてるので、うん、まあ、2軍時代ですけどね、これは、
うん、うん、
とにかく隙あれば隙あらば走れと、
うんうん、
で積極的な攻めの姿勢で失敗したねミスは咎めない、
うん、
もうミスしたら咎められてレギュラー外されるっていうのがプロの世界です、
うん、
それをですね、積極的な姿勢で犯したミスであれば、うん、咎めない、
う
ん、もう一度チャンスを与える、
うん、
ね、でその結果どうなったかというとですね、うん、なんと矢野阪神がですね、 過去最高の盗塁失敗数、失敗数、過去最高になっちゃったらしいんですね。
記録を作っちゃった。うん、
ただですね、その結果、成功数も、歴代1位でですね、結果、最下位だったチームを日本一に導いたんですね。
うん、ねえ、うん、すごい勇気いりますよね。
面白い野球で、うん、なんでこんなことができたかって言ったら、うん、矢野監督の野球っていうのは、うん、日本一になることが目的じゃないんです、
うん、
普通は、うん、日本一をね夢に掲げます、
うん、
でも矢野監督は違うんです、
うん、
矢野監督の目的とする野球の目的はね、ただ勝つだけじゃ面白くない、こんなかっこいい大人がいるんだっていう姿を見せて、うん、子どもの心をねブルッと震わせた上で、
うん、
かっこいい姿で子どもたちの見本となるんだっていうのが目的なんですね。
いいですね、
超積極的な姿勢で、
うんうん、子どもは特に正直だしね、上っ面じゃ届かないですもんね。
そう、
うん、
だからそのみんな僕ら意外とね夢や目標を持ってるけど、夢や目標って意外と持つ人いるけど、実は目的持ってない人が多くて、何のためにその夢を叶えたいの、何のためにお金を稼ぎたいの、何のために日本一になりたいのっていう目標や夢があっても目的がなくて、で矢野監督の野球が面白くて、
うん、
そして強いのは、
うん、
この目的があるからなんですね、
うん、へー、うん、今それでまっしぐらなわけですね。
まっしぐらですね。
あ、うん、
まっしぐらだから、その矢野野球っていうのは、うん、昨日失敗した選手が、
うん、
今日一番活躍するし、先月成績を残せなかった選手が今月のヒーローになるっていうことがしょっちゅうあるので、矢野野球は負けても感動するって言われてるんですね。
これはでも理想ですね。プロっていう意味がね、ここに出てますもんね。
これ一番のプロフェッショナルだと思う。負けても感動させられるって、
うん、
もう一番すごいと思う。だって勝って感動させるっていうのは、当たり前だから。これがね、
うん、
なんていうのかな、矢野野球のね、かっこよさなんですね、
うん、もうプロとはっていうことのにもつながるようなね、本気を見せることの感動を作るっていうすごさですもんね。
そう
で、うん、どうやるかが難しいんですけどね。
そう、まあそれでね、まあ今の時代っていうのはコロナもあってね、その、はい、先が読めない時代なんだけど、うん、先が読めない時代って予測しても外れるだけなので、その今の時代ってその理想を描くことから考えるっていうのが、うん、すごい大事だと思うんですね。で、うん、理想を描く人が今の時代、うん、うまくいく時代に、
うん、
コロナによって完全に切り替わったんですよ。
うんうんうんうんうん。
理想を描くところにお金も仲間も集まるし、うん、情報も集まるし、その本当にそれを体現してくれてるのがですね、矢野野球で、
うん、
だからその矢野野球ね、まあ、阪神のファンの方が、
うん、
もう矢野野球、阪神のね黄金期が始まったって、うん、10年間っていうのを言ってる、うん、YouTube で言ってるファンの方のメッセージ見ましたけど、
うん、
それを聞いた時に、
うん、
確かにと思いながらも、
うん、
いや違うぞと、うん、阪神の黄金期じゃなくて矢野監督は日本の黄金期を始められる考え方で野球をしてるから、僕は心から矢野監督を応援して、日本みんなが応援して、 その、あの、矢野監督のね、舞台裏をどんな考え方でやってるのかっていうのを、あの、すごいね、マークしてほしい。
うん。気になりますよね、本当に。うん。
理想から考えると、うまくいく時代に切り替わったんだっていうことを、認識を改めて、
うん、
あのね、矢野監督のように、子供の見本となるね、大人が失敗を恐れてるから子供も当然失敗を恐れるし、大人が一歩新しく踏み出せないから当然子供もね、一歩新しく踏み出さない。でも、その大人たちがね、野球を通して、凡打で失敗して、もうどっから見てもアウトなのに、全力で阪神の選手って一流に走っていくんですよ。なんでかって言ったら、子供に凡打を打っても諦めずに全力で走っていく姿勢で、その姿勢を子供たちに見せたいからなんですよね。セーフになるために野球してるわけじゃないんですよね。
ねえ、あのスポーツはいろんな結果が求められるから、本当はそこでね、一喜一憂もするんだけど、そうではないと。
あの、かっこよさを求めてるチームが、実は今、結果的に結果も出てるんですよ。
あ、
なぜなら時代が切り替わったからなんですよね。
うんうんうん。うん。なんかすごい鍵を握っている動きなわけですね。
阪神タイガースは鍵を握ってますので、ぜひね、阪神ね、応援していこう。
あの、言いたいことはそこ。それぐらい、日本変える動きをしていると、
気持ちもわかる、でも巨人軍だいぶ強かったから、今年はね、阪神応援しよう。
何回も優勝してるしね。回数で考えたら、あの、今年のこの阪神のね、道をちょっと開けてほしい。
あの、阪神が強いとね、あの、矢野監督の舞台裏注目されるでしょ。でそうすると、ここに日本の黄金期を始めるためのエッセンスがたくさん隠れてるので、それね、あの、今年はね、阪神ファンになってほしい。
なってほしい。そうそうそう。ね、本当にこの勢いのまま行って、さらにその実績というか結果にね、つながるとしたら、ものすごいみんなのなんか、あの、希望の星になりますよね。
これね、その、あの、阪神の新井コーチっていう方に取材させてもらったことあるんだけど、はい、矢野監督がね、二軍の監督にやってきたときね、まずびっくりしたのは、野球で対戦するのはもちろん大事だけど、野球が終わった後の人生で成功する方がよっぽど大事だって。いきなり、二軍、あの、監督からね、その、プロ野球って勝ち負けが大事なんですよ。
そうね。憧れのプロになって、そこで言われるのは。
勝ち負けしか問われないような世界に入ってってね。いきなりあの監督がかましたのが、野球で大成するのはもちろん大事だけどね、野球終わった後の人生で成功する方が、よっぽど大事だし、難しい。そのために、かっこいい野球をするんだ。手を抜かないんだ。ダメな時ほど本気でやるんだ。ダメな時ほど本気で走り切るんだ。その姿勢で子供たちに勇気を与えていこうよって。その姿勢があったら、野球やめた後でも、絶対うまくいくよって。そういう野球がしたいんだ。
ねえ、野球人生の中でプロ野球っていうのはやっぱり目指したものの最高の位置だけど、その先があるよって言われたら意識変わりますよね。
そうなんです。あの、孫正義さんがね、ソフトバンクの孫正義さんが、近くを見てたら船酔いするけど100キロ先を見てたらブレないって言ってたんですけど、 うん、近い景色っていうのは目標なんです、
うんうん、
あしたいこうしたい数字が入るものは全部目標なんです、うん、
はい、
100円稼ぎたいとか、100万部ベストセラー出したいとかね、うん、日本一とか数字が入る目標っていうのはもう全部ものっていうのは目標なんですね、うん、でもこの目標よりも先に目的を描くことが大事で、
うん、
目標を描くことが大事で、それがね矢野野球っていうのはそのかっこいい姿の見せて子供たちの見本になって日本を変えていくとかね、
うん、
あのそれが目的なんですよね。で、そのだから矢野野球っていうのは100キロ先を描いてるので、あのなんていうのかな、あのブレないんですよね。もちろんね、やり方やね、そのどうすればいいかっていうのはもちろんあの日々試行錯誤しても、うん、あのどこに向かいたいのかっていうのは、俺たちの野球はどこに向かうんだっていうのがもう一点の狂いもない、ここに行くんだっていうのを貫いてるんですよね。
矢野監督にとってもいろんな体験を踏まえてこれだって今なってる感じですね。
うん、やっぱりその引退してね、現役選手引退して、うん、その先が見えなくて夢がなくなった時に、ある時ね、その子供たちの野球の指導に行ったら、すごい目をキラキラさせて野球をしてて、
うんうん、
でそのあ本来野球って楽しむものだったんだってね、うん、子供たちの背中を見てね教わったらしいんですよね、
うん、
でもそういう子供たちやっぱり少なくなっていて、目をキラキラ輝かせてね、うん、野球少なくなってて、あの高校野球とかプロとかでもね、とにかく勝たなければいけないっていう、もう負けたらレギュラー外されるっていうプレッシャーの中でやる野球になっちゃってたんですね。で、マイワイの法則を書いた、一緒に書いた大島圭介さんなんかも、もう野球の強い、学校に行ってたから、もうプレッシャーでね、もう毎日試合のたびに吐いてたそうです。
わあ、緊張と、
緊張
と、吐いて、わ
あ、うん、小学校、中学校ですよ、その、
極限に追い込まれてる。うん、
楽しむ野球がなくなっちゃってってるんです。勝ち負けしかなくなってっちゃうんです。
うん、
本当にいくら稼ぐかっていう風潮がね、うん、勝ち負けっていう結果しか見ないっていう風潮にね、目標しか見ないっていうあの時代になっちゃってたんだけど、その時代に待ったをかけたのがコロナなんです。
うんうんうん。うん、
結果しか見ないっていうことに対して待ったをかけてきたのがコロナで、
うん、
このコロナが理想を描けっていうこの時間をね、お前ら立ち止まらせるぞって、
うん、
このまんまね、お金結果ばっかり言ったら心はすさんでいくしね、自殺する人も増えるし、
うん、
地球環境も待ったなしのとこまでギリギリまで来てるぞと、
うん、
天変地異は人災だぞと、
うん、
待ったをかけてきたんですね、
うん、
コロナが、
うん、
で理想を描くところから始めろって、
うん、
言ってるんですよね。それがですね、野球界で体現してるのがですね、矢野監督、作家界でやってるのが引き継ぎ小太郎
すごい間がありましたためがありましたすごい、もう理想を描く翡翠湖太郎になって、
ちょっとね、ちょっと矢野監督のことになっちゃうとついつい僕ね、正直言うとね、矢野監督の魅力ね、8時間公演とかしたいぐらいのね、
8時間公演
矢野監督の魅力だったら、
うん、
8時間ずっと喋れるぐらいもう、まあ、いろんなね、インタビューもさせていただいたりしてるから、その、 いろんなことを教えていただいてね、矢野監督の魅力だったらね、今ね、8時間20分は喋れますね。
もう阪神ファンに囲まれてやってみますか。黄色い色に染めてもらって。
あの阪神ファンは熱いですから、よく知ってます。阪神ファンはもう知ってますよ。
あ、本当？
矢野阪神なん
で。じゃあそれ以外、
うん、そうね、僕はあのヤクルトファンの人たちに伝えてます。今ちょっとは阪神に脇見しないかと。
ちょっといいとこ行きました。
でもね、俺ヤクルトファンによそ見、あの脇見しようって伝えてます。
ね、今年はちょっとねって、ちょっとこっちに注目してねと。いやでもそれぐらいなんかこれからのね、なんかあの野球界も含め変えていく動きになってるわけですもんね。
日本の動きを作る時代が始まっていて、
ましたね。
幕末のね研究で、あの人生最後の日にガッツポーズして死ねるたった一つの生き方っていう本を、もう翡翠最高傑作と言えるような本を書いてますが、その幕末ってどうやって歴史って変わっていくかっていうと、例えば日本が変わるっていう時ね、幕末からあの明治にかけて、どうやって変わってきたかって言ったら、日本全国が一斉に変わるわけじゃないんですよね。昔は藩って言いましたけど、今で言うと県ですけど、3県ぐらいが突っ走ることで、藩が藩転を始めて、伝道が変わっていくっていう、常にその変わる時っていうのは、一つ、二つ、三つ突っ走るところが出てくるんですよ。
うん、
で、僕はその、日本で今突っ走るところっていうのは、大阪、沖縄、北海道って読んでるんですね。この3つが変わることで、本当に日本全部をひっくり返せるような動きを作っていく必要があると思っていて、大阪っていうのはですね、これから矢野阪神を中心にですね、どんどん黄金期阪神来るんでね、盛り上がっていく中で、大阪っていうのは笑いを大事にするスピリットだし、ね、ええやんっていうね、平安っていう人生をね、丸くくくっちゃう力がある、パワーがあるんですよね。大阪っていうのは何くるないさ精神がある。
沖縄、
沖縄ね、
何
くるないさ精神がある、
うん、
しかもその何理かな精神もあるんですね。
この番組でもね聞きましたけど、
もう沖縄ってすごい素敵な文化があって、誰かが間違いを起こしてみんなが責めた時でも、本人が間違いを犯した本人が、なんでかな、だからよねって言ったら、なんで俺こんなことしちゃったんだろう、こんなことしたらこうなっちゃうよねっていうね、なんでかな、だからよねって言ったら、あ、ギブアップだってみなして、もうそこからは責めない、
うん、なんか何とも言えないあの味噌のある言葉ですね、
うん、
どうして俺やっちゃったんだろうって、もう十分考えて分かってると。
その自信がある沖縄とね、
うん、
あとは北海道です、
はい、
あの開拓者精神が残ってますから、フロンティアスピリット残ってますから、
うんうん、
この永安の大阪とですね、北海道沖縄の北と南のサンドイッチ作戦と真ん中の大阪でですね、この3つが走り込むことで日本が変わっていくっていうことでね、まあ今日の放送はですね、北海道の人とですね、沖縄とですね、大阪とヤクルトファン、捧げた翡翠からのラブソングですね。
ぜひこのあたりを意識していただいて、そこからこう盛り上げていく。
そうです、
うん、
日本の黄金期。
いやでもこのなんか今これを発信したことが一つのこうなんかきっかけになっていくような気がしてワクワクしますね。
そうですね。で、まず起爆剤がやっぱり大阪になると思うんですが、はい、うん、その大阪はやっぱり2025年に大阪万博っていうね、人類の進化と調和と発展をですね、
うん、
象徴するイベントの、ね、その岡本太郎が太陽の塔を作ったね、はい、その大阪万博が再び大阪で帰ってくるので、うん、あの2025年には世界中から注目を受けていく中でですね、まずは大阪走ってですね、で沖縄のハッピー空気とですね、ピースフルな空気とですね、うん、北海道の、あの開拓者精神、この3つがですね混じってですね、日本の黄金期が始まっていく、うんうん、その発信震源地がこのラジオだったっていうのがですね
みんなこの瞬間を聞いてね、未来の歴史の中で語ってほしい
あなたの大活躍から始まるわけですね、これからね。
T さんはあの時にもう言ってたよっていうふうになんか記録としてね残りますように。
高杉晋作になるわけですね。
うん、
うん、
うわ、でもなんかあの時代がちゃんとそういうものを生み出してヒーローだったり、
はい、
うまくパタパタパタっとつながっていく瞬間を今いるんでしょうね、私たち。
いやなんかね、最近その勝手にあの使命感を感じて、もう、うん、ほとんど最近はもう日本のために仕事してますから、日本の黄金期を、僕は日本の夜明けは世界の夜明けっていうことでね、うんうん、朝に聞く言葉からずっとその言葉を大事にしてるんですが、うん、あの日本の夜明けは世界の夜明けだと思ってるので、うん、でももっと本当のことを言うと、日本の夜明けは銀河の夜明けだと思ってるので、
うん、
まあ、最近は本当にこれ日本の黄金期に役立つかなっていうところからしか仕事してないですね。
なんか乗ってる感じしますもん、声も。
そうですか
今あの皆さん気づ、石井さんのこの間はね一番喜んでらっしゃるの
今ならね、俺ね100メートル15秒で走れる
それ早い100メートル15秒ですよね。
今なら100メートル俺15秒で走る自信ある。
10秒とか言っちゃわないんですか？ 15秒。今高校生で何秒ぐらいなんですか？早いっていう例えなわけですか？
大体100人で100メートルしたら60番ぐらいですね。60番から80番ぐらいの秒数でしょうね。
それなんかさ、一番今乗ってるっていうのに言うには、えってなる。え、女子かみたいな。それぐらい、ちょっといろんなものが混乱してますけど。
あの、だって、最後、オチを大事にするっていうのは。
そうそう、オチを大事ね。そうですよね。
医学ですか。
まあ、本当に。でも今、石井さんがね、乗りに乗って、こう、なんか、これを伝えたいっていう思いがね、乗っかってるのは届いたと思いますが、これをな、ヒスユニバでもね、ちょっと7月1日号ではお話はいただいたところなので。
今でね、ちょっと1時間半、日本の黄金期について、ちょっと語り尽くした後だったんで、ちょっとそのスイッチがまだ残ってたっていう。
そうそうそうそう。興奮だけが余韻として残ってますけど。あ、でもなんか本当に注目、阪神矢野監督っていうのと、そこは自分たちが今、あの、こう、捉えたらいいキーワードがいっぱいあるっていうのを、石井さんがまたね、いっぱい教えてほしいですね。ぜひ。
そうですね。よろしくお願いします。
楽しみしてます。今日のお願いは、ヤクルトファンに伝えたかった。
僕ね、正直言うと、ヤクルトファンも好きじゃないんですよ。ヤクルト応援する感性って好きなんですよね。
本当に、ね、より多くの方に聞いてもらいましょう。やっぱ野球のね、あのファンの、あの限定ってちょっと危ないので、本当に、ただ、その兆しを感じたというのを、今、翡翠さんの最新情報でお送りした、これが一番すごい大事だと思います。
そうですね、あの、はい、小学、中学校の時、うん、野球部2軍だった翡翠がお伝えしました。
それ別にあの県大会とかなんとかではなく、あくまで部活の話ですよね。
そうです。
わあ、いろんな角度でこうやってあの伝える側になれる。何しろ本当に、はい、もう一回あの言ってきますか、名言は。
あ、もう十分です、あの、
もう十分。 まあ、これは本当に今石井さんがね、あの活動でさらに力が入っていってるものの一つとして、今後もいろいろな角度でお届けしていきたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って、地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠子太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね、バイバイ。どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっとみんな変えてゆけるよ。チェンジ始めよう。もう一度そのままの自分信じることから。時